柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。宣教、誠の平安への道と題して、聖森先生にメッセージをいただきます。
一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。この素晴らしい日、新しい週の始め、復活の日の朝を愛する兄弟姉妹と共に迎え、あなたを仰ぎ見礼拝に預かることができます幸いを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞこのところに豊かに臨んでください。私たちの心を今あなたに向けて大きく開いてください。今日あなたが語られるお言葉が、どうか私に語られた言葉として今日力を受け立ち上がることができますように、あなたの皆によって始める一週間となりますように、集う私たち一人一人を祝福してください。このところにあって、さまざまな問題やまた病の中にある方々がおられます。主をどうぞ憐れんでくださり、あなたがそのお一人お一人の痛みにあなたの尊い恩知を注いでくださり、癒し清め解放してくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださり、今日あなたを仰ぎ見ることから始めることができますように、一人一人を助け導いてください。すべてを御手に委ねます。どうぞ弱き者が御言葉を取り継ぎます。主をどうぞ憐れんでくださり、聖霊様、あなたの御助けの中であなたの豊かな命がこのところより語られますように、生きた命のパンが、あなたが一人一人にお与えくださるパンがこのところで豊かに注がれますように切にお祈りいたします。この時を感謝し、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。母の日おめでとうございます。今朝集われた教会にですね、集われた特に、女性の皆様に祝福を心からお祈りいたします。この地上で子供を育てるということはですね、大変な働きであります。その尊い働きを神様から委ねられたお母様方々、また教会において家庭においてですね、霊的な母として尊い任務を委ねられている女性の皆様に心よりの感謝とお祝いを申し上げます。すでにですね、ご存知の方も多くおられると思いますけれども、ちょっとですね、この母の日がどこから始まったかというのをですね、ちょっと調べましたら、これアメリカの教会から始まった出来事だそうです。アメリカのバージニア州で、1905年5月9日アンナ・ジャービスという人の母親が亡くなられ、アンナは苦労して育ててくれた母親のことが忘れられず、亡き母を追悼したいとの思いから、1908年5月10日フィラデルフィアの教会の礼拝堂で白いカーネーションをですね、これ花言葉は亡き母を偲ぶだそうですけれども、これを配ったことから始まったそうであります。出席した人々は母親に寄せるアンナの思いに心を打たれ、この感動はアメリカ全土に広がり、議会を、そして大統領の心を動かしました。1914年、ウィルソン大統領は5月の第2日曜日を母の日と制定しました。もう国を挙げてですね、この大統領がそのことを通して、母の日を、このアメリカがですね、この合衆国がそれを定めたということで、日本では大正4年から、このキリスト教会において、このことがお祝いされるようになり、それが徐々にですね、戦後一般的な、ところにおいてもそのことが広がっていったというですね、ちょっと母の日のお話でした。聖書にはですね、母という言葉が、旧約聖書に286回、そして新約聖書に81回、計367回、聖書に出てくるそうであります。今朝ちょうど教会学校では、このアダムとエヴァですね、神様が人を作られたところを学びましたけれども、人類の最初の母、また女性はですね、聖書に出てくるこのエヴァであります。そして創世記3章の20節のところに、アダムは女をエヴァ、命と名付けた。彼女がすべて命あるものの母となったからである。 このように最初に母という言葉が出てくるのがこの創世記であります。命の母として子供を事実ですね生み出していくですね、この女性の体から子供が生み出されていく、それはもう当然命が生み出されていくことでありますし、また同時に霊的なものにおいても女性は生み出すというですね、このような務めに預かっていること、それはもう創世記のその最初からそのように書かれています。またですね、ご存知のように母という言葉が出てくるのは律法の書に書かれていますように、父母を敬いなさいというこの母という言葉ですね。そしてご存知のようにサムエルを生み出した母ハンナですねの祈りが大変有名であります。そして言うまでもなく新約聖書において大変有名なのはイエス様を生み出した母マリアの存在でありましょう。まあ、聖書には特別に名前が記されていなくても、子供のためにですね、熱心に祈った信仰の母たちが記されております。そして聖書を読んでよくわかることは、女性という存在がですね、この家庭にとって、また霊的な神の家族である教会にとって、とっても重要な役割を担っているということです。箴言のですね、言葉には、ちょっとこれ厳しい言葉ですけども、知恵ある女は家庭を築く。無知な女は自分の手でそれを壊す。これはですね、本当に笑い事ですけれども、ですね、自分の家庭を見れば大変笑い事じゃありませんでですね、大変聖書は厳しい、女性に対してですね、大変厳しい、もう耳の痛い方、そんなにここにはいらっしゃらないかもしれませんけれども、またでもですね、詩編128編には、妻は家の奥にいて豊かな房をつけるブドウの木、食卓を囲む子らはオリーブの若木、身を主を恐れる人はこのように祝福されるというふうに、家庭における女性の祝福というもの、まあこれちょっとですね、現代のこのフェミニスト神学の方々に言わせるとですね、ここを持ち出すと大変抗議を受けそうですけれども、けれどもですね、女性の祝福というもの、神様がすなわち作られたその秩序というものは、決して時代が変わってもですね、変えられることではなく、もちろんそれは単純にですね、豊かな房をつけるといったときに、事実子供をたくさん産む、それだけではありません。当然そうではなくして、家庭において中心になる女性がですね、常に霊的においても豊かな実を結んでいるということ、すなわちいつも愛、喜び、平和、寛容、慈愛、このような実が女性のうちに育てられているという、そのような家庭がいかに幸いであるかということ、それが聖書を語っていることでありますし、また私たちは願い求めるならばそのようになるということです。なぜならばそのように女性を尊く神様が作ったからだですね、そのように書かれている。今年に入ってからですね、この2回、結婚式をこの玉川教会で執り行いましたけれども、その時にですね、この結婚の学びの中で、また、式辞においてエフェソの5章を語らせていただきました。で、これはどういうところかというとですね、大変有名なところですけれども、妻たちよ、主に仕えるように夫に仕えなさい。キリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるように、夫は妻の頭だからです。また夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分をお与えになったように妻を愛しなさい。で、このところですね、長い姉妹とともにこの奉仕を担わせていただいて、ですね、姉妹が、もう最近嫌だというほどこの御言葉を聞くと言ってですね、もうお互い恵まれますねと言って話しているんですけれどもですね、これも同じようにですね、妻たちよ、この女性に対して主に仕えるように夫に仕えなさい。ですね。そしてですね、この間、ちょっと前に、この南ブロックの牧師会がありましたときに、結婚式のこの式辞、また式文のですね、この学びの会が開かれました。で、まあ、その時にどういう話があったかというとですね、時代に、まあ、そぐわない、このエフェソ書はですね。ですから、なかなかこれを語れない。で、要は、ノンクリスチャンの方が多ければですね、基本的には、まあ、多いことが多いですから、多いとですね、ちょっとこれはつまずきになる。もう、だから、別のところを語ろうと言ってですね、コリント13章の、愛は忍耐強い。まあ、そういうですね、まあ、ある意味は、よくわかりやすいですね。まあ、そういうふうな、まあ、流れがあるという、 ですね。昔、古い時代はここは大胆に語れたけど、今はそれを受け入れる人が少ないのでですね、語れないということを、理解しがたいということを、話がありましたけれども、あえて今回、私は初めて2回結婚式を取り行わせていただきましたけれども、あえて、このエフェソ書5章をですね、メッセージとさせていただきました。それは、どのような時代にあっても、この秩序は守られていかなければならないからです。そして、この聖書から離れていった、それこそ神様の創造から離れていったとき、どのような混沌が起こっていくか、どのような災いや争いが起こっていくかということ、家庭においても同じです。女性がそのようにしてですね、聖書ゆえにですよ、夫が素晴らしい素晴らしくない、これ関係ない、ありません。父母を敬えと言った時に、素晴らしい父に素晴らしい母に敬えとは書いてありません。どんな両親であっても、どんな妻や夫であっても、使い合うこと、助け合うこと、支え合うこと、どんな兄弟姉妹であっても、どんな牧師が来たとしても、皆さんが使え、愛し合い、許し合うこと、これは神様の秩序でありますし、神様の与えてくださった真理であります。ですから、私たちはどのような時代にあっても、女性男性関係なく御言葉に従っていくとき、そのとき初めて平和が築かれていく、初めて人間がですね、創造された通りに神様の素晴らしい世界がそこで広がっていくということですね。私たちはこの時、母の日ということで、女性においても男性においてもそのことを深く覚えて、共に助け合いながら、祈り合いながら歩んでいくものでありたいと思います。この女性のですね、聖書の中には多く、この女性がいかにですね、惑わしていくかということを、嫌というほど載っております。ですから当然、女性には弱点があります。男性にも弱点があります。その弱点をですね、先ほどの、それこそ、霊姉妹がお祈りいただきましたように、それでも全て許されているということ。そのように神様がお作りになり、それぞれ神様が尊ばれていることを覚えながら、この母の日においても、私たちですね、ただ女性だけではなく、それぞれ尊い存在として、本当に敬う、ですね、大切にすること、また感謝の気持ちをですね、この伝えることを大事にしていきたいと思います。今日、感謝の気持ちをですね、壮年会の皆さんが伝えてくださるそうですから、本当に楽しみにしております。さて、そのようにですね、私たちはどのような性とは関係なく、私たちがこの地上で与えられた人生を歩んでいくときに、最も重要なこととして、今日は、真の平安への道とタイトルを付けさせていただきました。言うまでもなく、家庭で母が、妻が、教会で女性たちが、言うまでもなく、お父さんにおいても、夫においても、ですね、平安であるということは、これは大変重要なことであります。それでは、私たちはどこからその平安を得ることができるのでしょうか。今日、購読しましたヨハネによる福音書20章の19節からのところを開いていただきたいと思います。210ページ、新約聖書210ページです。ヨハネによる福音書20章の19節のところから、復活された主イエス様が、このところに人々の間に、や弟子たちの間に、その真ん中に来て、イエス様が弟子たちにおっしゃいました。19節、あなた方に平和があるように。そして再び21節においても、イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。これはですね、この口語訳の方が私は好きですけれども、安かれ。ですね。平安あれということです。安かれ。またですね、このよく、イスラエルではシャロームという言葉がですね、使われ、挨拶と同じようにシャロームと使われますけれど、まさにシャローム。平安があるように、あなた方が安かれ、平安であるように。そのように、イエス様は二度、このところにおいて、19節から23節のこの短い聖書箇所の中において、二回繰り返して、安かれ、平和があるようにというふうに語られました。この時の弟子たちの状況はどうだったでしょうか。弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。その現実に恐れてですね、今度は自分がやられてしまうのかもしれない。イエス様が復活する、そのような喜びと期待よりも、そうではない、恐れのただ中に弟子たちは置かれておりました。 もしかしたらあの時見られたのは自分かもしれない。次は自分が殺されるのかもしれない。そしてもう二度と死であるイエス・キリストとは出会えないかもしれない。いろいろな寂しさや不安や恐れの中で弟子たちは戸に鍵をかけていました。けれどもそこにイエス様が来られて、安かれ平和があるようにそのように語られたと、この聖書の中で記されています。いつも語りますように、聖書で言う平和、シャロームという言葉はですね、単に争いがないこと、問題がないことを意味しないということをいつもお話ししております。この大辞林でですね、平和というものを引くと、戦争もなく世の中が穏やかであること、争いや心配事もなく穏やかであること、心配事があったら平和じゃないということです。けれどもそれはもう、じゃあ平和いつやってくるんでしょうかね。私たちの心の中に心配事も何もない。もちろん聖書は思い煩ってはいけません、これいけませんですね。思い煩わないで本当に主に委ねていくこと、これが本当に平安の道です。けれども同時にその現実というものは、波風の何にも立っていない、嵐の来ないような人生を聖書で平和というふうには言っておりません。それは皆さんがよくご存知のところです。イエス様はヨハネの14章27節で、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな怯えるな、私こそが平和を与えるものであって、それは私たちのこの一般的なですね、考え方、人間の考え方によるような、争いがないこと、戦争がないこと、心配事がないこと、波風が立たないこと、そのようなものではないということ。そこで私たちは今日、誠の平和への道ということで、二つのことを語らせていただきたいと思います。イエス様はまず安かれと言われました。19節のところで、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエス様がこのおっしゃる平和、誠の平安、安かれ、それは主ご自身が私たちに、弟子たちに見せてくださったように、手と脇腹とをお見せになったということです。この時イエス様が弟子たちにその手と、そして傷をついた脇腹をお見せになったということは、ただローマ兵の兵士より受けた傷を見せたのではなくして、ご自分を憎まれた祭司長やですね、ユダヤ人たちから受けたその苦しみを見せたのではなくして、この傷は誠にあなた方のために受けたものだ。そのようにイエス様は今日、弟子たちの前の中に現れて、その傷をお見せになったのであります。ここにまず第一の誠の平和への道があります。すなわち十字架上で御子イエス様が私たちの一切の罪を引き受けてくださったということです。今日弟子たちに見せたイエス様のその傷は、ローマ兵のため、ユダヤ人のため、そうではなくして、まさに十二弟子と言われる人たち、弟子たち、最愛の弟子たちにイエス様はこの傷を見せました。それはイエス様が、ほら見てごらん、お前のせいでこうなってしまったじゃないか、そのように見せたのでは言うまでもなくありません。そうではない。このところにおいて、もうすでに怯えている弟子たちに、恐れを持っている弟子たちに、いつか自分が裁かれるかもしれない、次は自分の番かもしれない、そのように思っている弟子たちに、そうではなくして、私の手の傷と脇腹の傷を見なさい、ここにおいてすべては成し遂げられたんです、すべての罪は引き受けられたんです、すべてあなたたちの罪は許されたんですということ、あなたのためにこの血は流されているんです、今日も明日も明後日も変わらずに、あなたのためにこそこの傷が私の手にあるということ、そのことをイエス様は弟子たちにお見せになりました。イザヤ書53章の大変有名なですね、この苦難のしもべの記事のところに、このように書き記されております。1149ページ。 53章の5節のところに、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。アーメン。そうです、イエス・キリストが受けられたその傷によって、苦しみによって私たちの罪、咎、呪い、病、すべては引き受けられました。そのことをまず最初に、イエス様が平安あれという時、私たちにその御傷をお示しくださって、私たちがこの十字架と復活において2000年前成し遂げられたその救いが、今日も私たちの救いのためであり、私の贖いのためであるということ、そこにおいて私たちは何一つ加える必要がない、救いの御業は完全に成し遂げられたということを、イエス様は私たちに教えてくださいました。その時私たちは初めて平安を得ることができるのであります。自分を必要以上に責めることもない、自分が今置かれていること、また過去において成してきたこと、そのすべてはイエス様の身元に行くならば、すべて引き受けられたものとして、許されたものとして、もうすでにその罪の処理はされております。もうすでにイエス様の十字架と復活によって、私たちと神様の分断された関係は回復が与えられているんです。和解が与えられているということであります。今日創世記で読みましたように、神様が良きものとして私たちを作ってくださった。先ほどですね、賛美しました、君は愛されるために生まれたんだ、愛されるために生まれたんだ、そのように愛されるために生まれたものですけれども、私たちは自分勝手に歩んでいってしまう、その愛から容易に離れていってしまう存在ですけれども、それでもなお私たちが主のもとに立ち返るとき、主は今日も私たちの目の前に立って、平安あれ、そのように言って私たちに手と脇腹の傷をお見せくださるのであります。私たちがこのことを知るとき、またそのことを心から信じ、この許しを受け取るとき、誠の平安への道があります。けれども私たちがこのことを信じることができなければ、今日のトマスのように疑いの中に置かれている状態であります。トマスは人たちがですね、イエス様を見たんだよ、イエス様は本当に復活したんだよと言っても、いや私はそれを見てないから信じることができない。この箇所を通して、また同時に私たち自身がトマスと同じように直接主と出会わなければ、このことを知ることができないということも教えています。あの人たちが見たから、あの人たちが手の傷を知っているから、あの人が癒され、あの人が許され、あの人が贖われたことを知っていたとしても、皆さんが、あなたがその贖われたこと、イエス様が今日もあなたのために血を流してくださっていること、あなたのために十字架にかかられたこと、そのことを知ることがなければ、私たちは一向に平安の道は訪れません。あの人はいいかもしれないけれども、私のうちに本当の確信を得ること、救いと許し、そして罪の許しによる解放、イエス様はいつも手と脇腹とお見せになる、そしてそれは私たちの罪を責めるのではなくして、もうあなたがそのことで苦しむことはないということ、イエス様がその苦しみのすべてを引き受けてくださったがゆえに、私たちはいつまでも在籍感にとらわれる必要はないということ、そのことをイエス様は私たちに教えてくださいます。いつでも主のもとに行くならば許してくださる、いつでも新しく始めさせてくださる、それこそが私たちにとって誠の平安の道ではないでしょうか。罪が許されているということです。様々な問題は解決した、様々な病の現実は癒されていったけれども、私の罪が解決していないだとするならば、私たちは最後まで天国への道が閉ざされているままであります。そのところでいくら私たちがどんなに目の見える状況において救いが起こっていったとしても、私自身に平安がなければ、私たちはどのようにして主を証ししていくことができるでしょうか。 それゆえにイエス様は恐れおののく弟子たちの間に立って、あなた方に平和があるように、そしてその御傷をお示しになりました。これがまず第一の私たちに与えられている誠の平和への道であります。そしてもう二つ目、続いてイエス様は21節で、イエス様は重ねて言われた、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。二つ目のイエス様がおっしゃられた、あなた方に平和があるように、二つ目の誠への平和への道と平安への道とは何でしょうか。それは、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。すなわち、主のために、主に使わされていく道を歩むことを通して、私たちは平安を得ることができるということです。主に与えられる働きを通して、初めて私たちはこの十字架を知り、そして、誠の平安の道に至ることができる。イエス様が使わされたように、私もあなた方を使わそう。イエス様は何のためにこの地上において使わされてきたのでしょうか。それは全人類の罪を引き受けるためでした。罪を許すためでした。同じように、今度は天に昇られたイエス様は、今度あなた方も同じように使わす。そして聖霊を受けなさい。そのように語られました。今日聖書箇所でマタイによる福音書の11章のところをご一緒に開かせていただきました。21ページのところです。マタイによる福音書11章の28節からのところを鳩内羊に読んでいただきました。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。イエス様が、私が使わされたようにあなた方も使わす。すなわち、その使わす過程において、イエス様が私たちに与えてくださる首輝きを追うということです。そのことを通して、イエス様に学びなさい。そうすればあなた方を安らぎを得ることができる。ここはいつもですね、伝道のために用いられる疲れた人、重荷を負う人、この現代においては大変疲れた人がたくさんいらっしゃいます。ですね、私たちもその一人であると思います。そのように疲れた時、また重荷を負う時、イエス様のもとに来るならば平安を受けることができる。イエス様のもとに来るならば、あなたは安らうことができる。それがイエス様のメッセージであります。けれども私たちはもう一歩、この御言葉の真理に踏み込んでいくとき、イエス様は、私のところに来たときに、私の首輝きを追い、私に学ぶということを、イエス様はですね、このところで加えておっしゃられました。ご存知のようにですね、この牛の首輝きというものは、なんかどなたかがこの牛の首輝きを持っているそうなのでですね、ぜひ持ってきていただいて、ここで試しにやるのはちょっと外から見られたらですね、変な集団のように思われますけれども、首輝きというのは皆さんですね、ご存知だと思いますけれども、牛をですね、2匹、2頭、ですね、この、並んで平行に歩かせて繋いで、こうですね、こう引いてくるために、二つのこの首輪が合体しているような状態です。そのようなものを首輝きと言います。イエス様がここでおっしゃっているのは、私の首輝きを追い。首輝きというのは今言いましたように、二つ穴がついているわけですね。首輪が二つついている。その時に、私たちがイエス様の首輝きを追わせていただくという時には、片方にはイエス様がおられるということです。そして片方に私がいるということです。で、皆さんがもし牛だったらですね、まあ、ちょっと想像しがたいですけれども、牛だったら、主人が行く方向に、またですね、隣の人と違う方向に行こうとしたら、またこれはやだやだと言ってですね、無理に力強くそれを外そうとしたらどうなるでしょうか。首が締まります。そして痛みを生じます。疲労が生じます。 れを覚えます。まさにそれが私たちの姿です。イエス様が共に追ってくださる、イエス様が与えてくださる首輝を、私たちがそのまんま、その状態の中でイエス様に身を委ねて、その首輝を一緒に追っていくとき、私たちは本当の安らぎを得ることができる。すなわち、私たちがこの肉的な様々な疲れや恐れや不安から取り除かれて、私たちは誠にイエス様と追われている十字架を通して喜びを得ることができるのであります。けれども、私たちが追わせられる十字架を、いや、これ私のじゃない、私はこんなの追いたくない、私には関係ない、そのようにして首をですね、動かし続けている以上、皆さんの首はどんどん縛っていくんです。そうすると疲れを覚えてしまう。挙句の果てにその首を取りたくなってしまう。取ってしまう。そして迷いに迷って滅びに至ってしまう。けれども皆さんが、もし今、主に与えられている首輝きがあるならば、それは先ほどのですね、霊神学生のお祈りにありましたように、私たち自身のうちに常に隣人に対する裁きがある。神様が全てを許しておられるのに、私は許していない。そして私がその人を攻撃している。主はあなたのためにその人を置かれたのに、私はその首輝きを一生懸命取り除こうとしているとき、私たちは一向にその場には誠の平安を得ることはできません。ある意味、私たちは御言葉において本当に謙遜にならなければなりません。主が語っていることは、首輝きを覆って平安になるという道です。これ以外の道はありません。イエス様はそれ以外の道を語っておりません。なぜならば、イエス様がその道を先に歩んでくださったからです。そして私たちに平和が訪れたからです。そして私たちが安かれと言われるイエス様と共に生きる人生が、今喜びの中で、解放の中で与えられているからです。ですから、私たちもまたイエス様と同じように、それは時に隣人の弱さ、性質、古い性質を追うことかもしれません。また私たちが福音を述べ伝えて、家族から迫害を受けることかもしれません。海外に出て行って福音を述べ伝えて殉教することかもしれません。その首輝きはそれぞれに与えられているものですから、私たちは誰かの首輝きを見る必要もありませんし、誰かの首輝きと比べる必要もありません。それは誠に愚かなことです。ただ今日、私たちが語られるこの御言葉において、私たちは神様に、今日私自身が語られていること、私に私の首輝きを追いなさいと言われていることに心を開くものでありたいと願います。そしてイエス様に学ぶなら、これが幸いな道です。人に学ぶのではありません。そうではない、聖書に書かれている御言葉に学んでいくならば、私たちは、あなた方は安らぎを得られる、そして私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。とても現実を見るとき、軽いとは思えない現実も当然ございます。けれども、聖書の約束は、私の首輝きは負いやすい、私の荷は軽いとイエス様が語られている以上、私たちはそれを負うことができるのであります。それを、この荷を引き受けることができるのであります。今日皆さんがこの御言葉を受け取るならば、皆さん必ずイエス様と共に隣にいて、この首輝きを追っていく素晴らしい平安な人生を、誠の安らぎの人生を得ることができると信じます。しかしそのためにイエス様は今日弟子たちの真ん中に立って言われました。聖霊を受けなさい。あなた方が自分の力で首輝きを追うことなどできません。私たちは自分の力で愛したり許したりですね、することなどできません。本来いつも裁いてしまうものです。けれども、イエス様は今日、聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなたが許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなたが許さらなければ、許されないまま残る。そのように、非常にこれ厳しいお言葉です。あ、やった。私は許す権利が与えられている。そうではありません。あなたが許さなければ、その人の罪が残るということは、あなたはその人のことも責任を持っているということです。 皆さんが聖霊を受けて主のために使わされていくということは、主のために働くということは、そこで起こるすべてのことに主はあなたに責任を与えられているということです。その魂においてあなたに委ねているということです。その時皆さんが裁き、その人を許さないのであれば、私たちは主に与えられているしもべとしてこの務めを全うすることができません。そしてまた主の祈りによるならば、イエス様は私たちに、あなたが罪を許さなければあなたの罪も残るとおっしゃいました。私たちは自分のうちに罪がある以上、天国に喜んで迎える、それこそ平安のうちに天国に歩むことができるでしょうか。いつも罪を抱えながら、裁きを抱えながら、いつも心に平安ではない不安や恐れを抱きながら、心を騒がせながら歩んでいるならば、私たちはどのようにして復活の主の証人となることができるでしょうか。今日私たちはこの弟子たちのように、イエス様が私たちの目の前に立って、安かれ安かれ、そのようにイエス様の御傷をお示しくださいました。また安かれ安かれと言って、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わすと、そのようにおっしゃられたことを、私自身のものとして、今日私たちも共に聖霊を受けなさいと言われるこのイエス様の御言葉に、私たちは耳を傾けながら聖霊を受けるものでありましょう。そして聖霊を受けて、私たちのうちにどうぞこの誠の平安への道を歩むものとならせてください。平和を実現する人は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。イエス様がお語りになりました、まさにこの地上にあって平和を実現するそのようなものになりたいと願います。必ず主は求めるものをそのようにしてくださり、私たち一人一人をキリストの平和の使者として、皆さんのご家庭に、この教会に、地域に、全世界に皆さんを使わせてくださることを信じます。最後にコリント書を開いて終わりましょう。コリントの15章を開いて終わりたいと思います。ごめんなさい、ですね、ごめんなさい、コリントの信徒への手紙10章です。312ページ、コリントの信徒への手紙第1、コリントへの信徒への手紙第110章の13節をご一緒に読みましょう。312ページをご一緒に読みます。3、はい、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。アーメン。私たちが先ほどの御言葉のように、どのような時にも主のもとに立ち返り、主の首輝を追うならば、主の与えられる荷を追っていくならば、私たちが十字架から離れていかないならば、神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなされず、むしろ試練とともにそれに耐えうるその力をも主が与えてくださるということ、平和の道を歩んでいく、平安の安らぎの道をもうすでに皆さん得ていると信じます。今日語られた御言葉が皆さんお一人お一人のうちに成し遂げられていると信じます。それゆえに私たちは今日、主の十字架のこの御跡を私たち自身もたどるものとなり、私たち自身が誠にこの平和のイエス様ですね、平和の君として来られたこのお方を私たちが証ししていくものになりたいと願います。そのために主は私たち一人一人を訓練されますですね。この御言葉が本当に真実、私たちのものとなるためには、私たちに時に敵対するもの、時に迫害の言葉、嫌な言葉、そのようなものですね、この世において、生活において私たちは受けることがあります。夫婦の生活でもそうです、家族でも、教会においてもそうですけれども、私たちがしっ かり今日の御言葉から離れることがないならば、それをすべて主は益としてくださり、私たちを誠に平和の使者として使わせてくださることを信じます。今日復活の主とともに、いよいよ私たちが聖霊をいただいて平和のこの証人となって歩んでいくものとなれますように、共にお祈りいたしましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、皆を心から褒めたたえます。私たちの罪のために、今日あなたが私たちにその御傷を見せてくださり、すべての罪が許されたことを、すべての罪は、すべての苦しみはあなたが引き受けてくださったことを教えてくださり、心より感謝いたします。誠にあなたの十字架と復活ゆえに、私たちに平和が与えられました。私たちの心に誠の安らぎが得られたことを感謝いたします。主よ、どうぞこの許しを携えて、私たちもあなたに使わされるものとならせてください。そしてその使わされていく使命の中で、誠に十字架を追う道、あなたと共に首輝きを追う、その道をもって本当の平安に預かることができますように、主よ、私たちのこの心を今あなたの御前に沈めてください。あなたの御前にへり下らせてください。あなたが行かれた道をどうか共に歩む一週間でありますように、そのためにいよいよ主よ、私たちに聖霊を与えてください。あなたの御言葉、語られた御言葉が今日集われたお一人お一人のうちに、家庭においても職場においても、また何よりも教会において、あなたがこの御業を成し遂げてくださることを信じ、素晴らしい平和の使者として私たちをいよいよ使わせてくださることを信じて感謝いたします。すべてを御手に委ねます。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。